クロウラジオ始まりました。フクロウラジオです、今週は先週に引き続き、出演者の読んで最近良かった、コンテンツについてお話ししようということで、番外編というわけでもないですが、いつもと違ってちょっと本の紹介という感じです。先週に引き続き塚越、大隈、神田の3人でお話していきたいと思います。先週は、塚越がベルセルクを、神田さんが、のんちゃんなんだっけ、
雲になる、
のんちゃん雲になるを紹介しましたけれども、今週は大隈くんから、紹介してもらいたいと思います。大隈くん、最近読んでよかったコンテンツは、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃかじゃじゃん。
すごいやりづらいな
言うと思った大隈くん言うと思ったんであえてやりました。
俺が紹介したいのは、これ本当にすごい有名な絵本ですね。100万回生きた猫、佐野陽子さんの本で、これ最近読んだんですよ。本当に
1977年の絵本ですね。
そうですね。でね、5月ちょっと誕生日だったんだけど、うちの母親からなぜか誕生日プレゼントで100万回生きた猫の絵本をいただいて、なんか俺結構昔から母親に絵本とか読み聞かせをね、幼少期の頃たくさんしてもらって、うち絵本が1000冊近く多分あるんじゃないかなっていうぐらいたくさんの絵本があって、たくさんの絵本読んだんだけど、母親曰くなぜか名作なのにもかかわらず100万回生きた猫は読んだことも読み聞かせたことがなかったから、とりあえず今これあげるよみたいな感じでもらって、それ読んだっていうことなんですけど、実はね、ちょっと最近俺が愛してやまないペットのハムスターのももちゃんがちょっと病気になっちゃって、死にそうっていうこともあって、かなりそういうタイムリーさもあって、この100万回生きた猫、やっぱり死がテーマになってる作品なんだよね。
実はちょっと
響きましたね。
大隈くんがね、ちょっといろいろあって、実は先週収録が、ね、ちょっとそういうこともあって飛んで、実は配信がね、いつも毎週だったんですけど、ちょっと一周飛びながらの配信になっているんですけど、ちょっと大隈君には、かなりこうこの1週間でいろいろあったっていうことなんですよね。
かなり答えましたね。なんかまともに死に向かい合ったことがなかったので、というか、そう、うちのねハムスターを通じてこういう、重たいまあいいや、ということで100万回生きた猫の簡単な、ね、あらすじを紹介すると、でも、ね、本当に簡単なんです、話は。子供でも読めるような本だからね。あるその主人公の猫っていうのは輪廻転生を繰り返している一匹の猫で、ある時は漁師のもとに生まれたり、ある時は泥棒のもとに生まれたり、ある時は、人のいいおばあさんのもとに生まれたり、でその都度その都度死ぬんだけど、またこう生き返って別の人のもとにこう生まれ落ちるっていうような、そういった輪廻転生を繰り返してる猫が、物語の主人公で、その猫が何て言うのかな、自分よりも大切な存在、それは運命の存在、それは白い猫なんだけど、その猫と出会うことによって、それまで抱かなかった感情、愛情とか悲しみだったりとか、そういった感情を獲得することによって、死んでいく、死ぬことができる、もっと言えば成仏することができるっていうような、そういうような話になってるんですね。これ魂の成仏の話なんだけど、結構ね、読むと結構不思議なの、死ねてよかったねみたいな感じの感想が、これ多分ね、読んだ人誰でも最初に出てくる感想だと思う。死ねてよかったねってなかなかね、不思議なやっぱ感想だとは思うんだけど、それを自然にこう出てくるくらいには、なんていうのかな、物語が普遍的なテーマを内包してるっていうふうにも言えるし、ね、宮沢賢治研究会が実はこのね、フクロウラジオでは母体になってるんだけど、宮沢賢治が言う本当の幸い、本当の幸せ、言っちゃえば結構、なんていうか、死ぬことが本当の幸せだ、現世から解き放たれることが幸せだっていうのを、宮沢賢治は言ってるんだよね。そういうふうに具体的には示してないけど、彼の言う本当の幸せっていうのは、死ぬことっていうふうに言っていいと思うし、だそういうふうに、このね、ラジオとかで扱ってきたようなテーマとも結びつけて考えられる、素晴らしい本でしたね。実は今日、 まあ、誕生日で誕生日プレゼントとしてもらってたのは5月なんだけど、読んだのは本当今日読んでて、
そうな
ん、まあ、時間の節約のためちょっと駅のホームとかで読んでたんだけど、危うく落雷しそうになって、これ危ない危ないっていう。
でもね、その生と死みたいなものが一つやっぱテーマになって、ベルセルクにしても何にしてもいろいろテーマになってると思うんですけど、大隈君は、まあ、まさに今その愛するペットの、うん、まあね、こう死期が迫っているという状態だっていうことなんだと思うんですけれども、体験の中で、まあ、死ぬっていうことをじゃあどういうふうに捉えているのかなっていうのはちょっと思いますけどね、本との兼ね合いも含めて。
そうなんかね、本当に身近にそういう死が迫ってくると結構ナイーブになるんですよね、感情的には。だから今から言うこともね、ある意味で当たり前なんだけど、死を感じるときとか死っていうものを重く受け止めるときってどういうことか、どういうときかっていうと、当たり前だけど、その自分では死っていうものを感じ取ることはできないわけで、自分が死ぬときは自分ではわからないから、で自分にとって、まあ、こういう言い方もよくないけど、さほどなんていうのかな、身近な人物じゃないというか、重要な人物じゃないというか、そういう人の死っていうものもやっぱり重く受け止めない以上、本当に自分の実感値として死を感じるっていうことはないわけであって、じゃあどういう時に自分の死っていうのを感じるの、あ、自分の死じゃないや、ごめんね、どういう時に死っていうものを感じるのかって言ったら、結局自分にとって大切な存在が死ぬ時なんだよね。だから自分にとってね、大切な存在がいるかどうかみたいなのが、なんかこの100万回来た猫とかでも結構投げかけてくるテーマで、
まあ、古代ローマでね、メメントモリっていう言葉がありますけれども、まあ、死を思えという有名な一節で、つまり死を思う時にのみ、まあ、生きているということが、まあ、実感できる、まあ、実感というか、まあ、されると。逆に言えば、普通に生きている時っていうのは実は死のことばっかり考える、まあ、死に引き寄せられている瞬間、まあ、生きるってことは死に引き寄せられる瞬間でもあるので、まあ、そこがこう相互に循環しているっていうふうにはいうことができる。確か、まあ、ハイデガーだったかな、まあ、死っていうのは経験できないんだって言うんですよね。なぜなら、うん、死んだ瞬間にその人はもうこの世にいないので、死を経験しているっていうことを、現世にとどまって死を経験するっていうのは、まあ、一回ね、心肺停止になってまた戻ってきたとかっていう例もたまにはありますけれども、基本的には死を経験することはできないんだけど、自分ではですね。なのでやっぱ他者の死とか近い死を見るっていうことが古典的ではあるけど重要だということではあるのかなと思いますね。
今さ、話聞いててさ、私あれ、ベンジャミン・バトンちょっと思い出したんだけど、
そうだね、
ベンジャミン・バトンってさ、映画、
うん、
あれって主人公のプラピがおじいさんの状態で生まれてきて、こうどんどんどんどん若返って、で最後赤ちゃんになるんだけっていう話なんだけど、あれを見た時、私最初は一緒に年を取れないとか一緒に死ねないっていうのはすごい不幸なことなんだなって、一番最初に見た時は一番の感想がそれだったんだけれど、だけどなんかあれ結構ずっと何回もこう断るごとによく思い出すんだけど、あの話を、なんかあの映画って一番不幸な時っていうのが、ブラッピとケイト・ブランシェットは恋人同士に途中でなるんだけれど、こう、二人の年の取り方は逆行してるから、こう、女がだんだん年を取っていくごとに、男はだんだん若返っていくっていう、いい年齢の時に、女がちょっとずつ老けてって、男がだんだん若返ってっていう時はすごく、なんかその時が一番不幸な感じで、だけどそれを超えると、なんか最後こうすごい年を取ったケイト・ブランシェットが赤ちゃんになったブラピを抱いてるみたいな感じになってた記憶があって、ちょっとうろ覚えなんだけど、その時なんかものすごい安住感を感じたというか、なんだろう、そのね、本当いい年齢の時のすれ違いは不幸なんだけど、なんかもう行き着く年齢まで行って、もう本当に赤ちゃんになったその彼を抱いてる時の、 穏やかな感じがものすごい愛というか、なんていうの、なんかこううまく言えないけど、すごく穏やかな感じの幸せっていうのを感じて、一緒に年を取るとか一緒に死ぬっていうのが、なんていうの、単純にいいというわけではなく、なんかもっとそれを超えた、もっとそれを超えた生きる意味とか愛みたいなのを、なんかこう突きつけられたような気がして、でそれで心に残ってるんだよね。
今話聞いててさ、でもその、ブラピが最後赤ちゃんになって、その僕映画見てないんで話は知ってるんだけど、そのケイト・ブランシェットが抱いてるところっていうのは、なんか物語としてはいい感じっていう感じなんですか？
全然不幸じゃない、 すごく穏やか、
そうだよね。そこを僕高校生の時にアルジャーノに花束を読んで、あれすごい記憶に残ってて、まあ、要するに今で言うとこのいわゆる知的障害みたいなことなのかな、ちょっとわからないけど、いわゆるその精神的な発達としては小学生低学年ぐらいなのかな、でパン屋かなんかで働いてるいるんですよ主人公が。で、アルジャノンってのは実はネズミなんだよね。でそれにこう知能を改善する手術をしたらすごい頭良くなって、でその主人公の人も、まあ、やってみるって話になって、まあ、めちゃくちゃ頭が良くなって、でなんか気づいたら何か国語も喋れるようになっていて、で自分頭良くしてくれた教授に、え教授これロシア語のこれとなんかスペイン語のこれですけど、この論文読んでないんですかとかって言って、すっげえバカにするシーンがあるんですよ。
天才になっちゃうんだよね。
そう天才になって、それでそしたらそのいいシーンがあって、めちゃくちゃ頭良くなって、なんかどっかのパーティーに行って、でその、まあ、いわゆる主人公は何ていう名前だったかな忘れちゃったけど、主人公がいわゆる初期状態の、その、まあ、知的障害のあるっていうか、そういう時から知っている女の人が、あんたはあの頃は確かにそういう意味ではこう何ていうの、別に頭がいいとかそういうことじゃなかったけど、めちゃくちゃいい笑顔でいつもこう私は好きだったのに、今のあんたは人を見下して笑ってんじゃないのみたいなことを言うんですよね。その知性が上がるにつれて徳が下がるみたいなことを言って、主人公はうわーってなって、そしたら主人公はまた、まあ要するにその知性が退化しちゃうっていうことに気づいていって、さーってなって、最終的にまた元の主人ゴードンだったかな、忘れちゃったけど戻る、ね、
チャーリーゴードン
だ、そう、うん、でそれがなんかね、高校生ながらになんかなんか僕としては悲しい終わり方のように見えたんだよね。なんかそういう筆致だったような気がしているんですよ。なんかそこはなんかすごく覚えてるんだよね。なんかどうなんだろう、まあ、ちょっと今のベンジャミン・バトンとは少し話が違うけれども、
あでもなんか終わる時の感じ、確かにすごい似てるかもしれない。私もアルジャーノン の最後こう一回天才になったのが、最後またこう知能がどんどん低い状態に戻っていって、どんどんどんどん何かをなくしていってしまう、まあもともとなかったはずのものなんだけれど、こう得たものをね手放していきながら、最終的にまた元の状態になっちゃったって時に、でもなんか嫌なことも忘れるんだよね。こう自分は本当はバカにされてたんだって頭が良くなるごとに気づいていった、こう見たくなかった現実もまたどんどん知能が下がっていくごとに、まあそれも嫌だったことも忘れていってっていう、でもなんかだからいいんだか悪いんだかみたいな感じで最後
すごい微妙な
話終わってた。
そうで、あの話が面白いのは、そう言われて思い出したんだけど、確かに主人公めちゃくちゃバカにされてたんだよね。最初はパン屋かなんか働いて、みんなに同僚にバカにされてるんだけど、でもその最後にその女の人が言ったのは、確かにあんたはバカにされてたところはあるんだけど、でも一方でそのなんていうのかな、その今のポリティカルコレクトネスの立場で言えば絶対ダメなんだけど、でもその位置の中でいじられながらもちゃんと位置があって、その見方によってはそのコミュニティの中にはちゃんとチャーリー・ゴードンの位置はあったみたいな、なんかそういう言い方するんだよね。でもあんたは今めちゃくちゃ頭いいけどめっちゃ孤独だよっていう風に言って、 こうチャーリー・ゴードンがものすごいなんかショックを受けるっていうのはもう20年近く、下手したら20年くらい前だけど読んだの、なんかそれずっと覚えてるんですよね。もう一回読みたいな。
いや、あのね俺も結構100万回生きた猫読みながら、まさにベンジャミン・バトンとアルジャーノに花束を思い出してたんだけど、あのね、無垢、イノセントの獲得なんだよね。無垢っていうことの大切さで、アルジャーノに花束をもうなんかね、経過報告日誌みたいな感じだけど、最後がさ、あのどうかついでがあったら裏庭のアルジャーノにそのお墓にね、花束を備えてやってくださいみたいな、最終的にたどり着く部分として、そのある種の無垢さだよね、うん、で100万回生きた猫とかも完全にその無垢さ、純粋さ、純真さにどうたどり着くかみたいな部分が、その話の内容としてはやっぱ含まれていてね、あのその白い猫との出会いからそうプロポーズするまでみたいなのも結構印象的なんだけど、最初はね、なんかあれやこれやを言って、俺は100万回生きたことがあるんだぜとか言ったりとか、あのサーカスで働いてたこともあるし、こんな風にして生活してたこともあるんだっていうような、いかに自分が無垢ではなくて特別な存在であるかっていうことをアピールし続ける。そういう風にしてるうちは白い猫は相手にしてくれないんだよね。で、まあいろいろとアプローチしてあげて、最後に、うん、言葉にしたその思いっていうのが、あのただそばにいてもいいかいっていう言葉で、それに白い猫は、うん、いいよっていう風に答えて、そして二人は一緒にいるっていうか、ベンジャミン・バトンとかもそうなんだけどさ、最初はある種大切な存在だからそばにいるっていうようなくくりなんだけど、徐々にそばにいるから大切みたいなさ、方向転換が起きてくるんだよね。まあそれって似てることで、もう全然違うことでさ、大切だからそばにいるっていうのと、そばにいるから大切っていうのは、まあ全然違うことで、よりイノセントな状態っていうか、無垢な状態っていうのは、やっぱり自分の近くにいる存在が特別とか、そういうような括りでね、捉えることもできるし、
どっちかっていうとね、どっちかっていうと、そのアルジャーノに花束をは、まあ、時代的な、あれ50年代60年代ぐらいの作品だと思うけれども、
うん、
どっちかいうとこう社会的なこうそういう人のポジションに関する議論だなと基本的には思って、
まあ、
要素が強くて、で、まあ、100万回生きた猫は僕読んでないか分かんないけど、まあ、どっちかというと実存的哲学的な意味論でのそのありようみたいな話になって、だからそこは少しディメンションが違うのかなと思うんだけど、でも話としてはもちろん通底している部分があって、結構アルジャーノに花束をね、いわゆるその報告ノートみたいな形でやるから、最初は本当に読みづらいんだよね。句読点とかほとんどない、全部ひらがなで、まあ、日本語訳の妙なんだけど書いてて、それがものすごい綺麗なこう文章になって、それがまた少しずつ戻っていくっていうところで表現しているのが、まあ、小説としてとってもいい描き方になってるんですよね。そこは一つあるなぁなんていうふうに思った。
そうね、まあ、アルジャーノに花束に寄せるとややちょっと、ね、話が展開しづらくなる部分も、ね、あるんだけど、
でもなんかその今100万回来た猫ちょっと思い出してたんだけど、あれってなんか最初の頃何回も何回も死んでも生きて死んでも生き返ってて、いろんな人生を送ってる間って、なんか確かでもこの猫は誰のことも好きではありませんでしたみたいな感じだった気がするんだけど、そうだよね、うん、でなんか、あ、でもなんかそう、なんか何回もいろんな人生を生きてるけど、なんか誰のこともどうでもいいと思ってるみたいな感じの猫だったと思うんだけど、最初なんかそれでその白猫ちゃんのことを本気で愛すようになって、愛し合うようになって、子供とかも生まれてってなった時に、最後猫はもう生き返らなくなって、死んでからもう生まれ変わらなくなったっていう話もさ、やっぱさ、アルジャーノもベンジャミン・バトンも全部そうだけど、なんかあの単純に生きた死んだってとかさ、なんかそのなんだろう、もうこういう状態になっちゃったっていうのだけをさ切り取ったらさ、あ、不幸だねとかってさ思えるかもしれないけど、まあ 100万回生きた猫だって今まではさ生き返れてたのにさもう生き返れなくなっちゃったんだっていうさ事実だけ見たらさいいんだか悪いんだかって思うかもしれないけどでもやっぱりそれでなんか幸せとはこういうものだっていうかさこれこそが生きるってことなんだみたいなのを全部あの作者がすごい言いたいこととして持ってる作品な気がする。
一見すると、一見するとなんかだからいろんなことがあったけど運命の相手を見つけられたから幸せに死ねたねみたいな感じにも見えるしもちろんそういう面もあるんだけどどっちかっていうとなんていうのかな悲劇的なことを経験することができたっていうことでもあって悲劇的な経験ってそれはもちろん普通に考えたらしたくないし避けたいことではあるんだけどでも悲劇的な経験をする悲劇的な経験があるっていうことはどういうことかっていうと結局、自分よりも大切な存在がいるっていうことなんだよ、自分よりも大切な存在がいるからその人の死がものすごい悲劇的な傷として降ってくるとかなんか100万回生きた猫とかのメッセージだとなんか運命の相手に出会えることができて幸せよりもそういう悲劇、傷、そういったものをある種受け取ることができたっていうようななんかそっちのメッセージの方が多分ね強くてねだからある意味ではその運命の相手を探して自分でこれが運命の相手だっていう風になんか自分の意思としてこう選んでいるわけではないっていうことが大事なんだよねいろいろこう回り回った挙句悲劇的な経験をするその悲劇的な経験をする相手っていうのがある意味ではたまたまその白い猫ちゃんだったっていうようなそういう解釈の方が多分正しいんだと思うだから自分の意思で輪廻転生して自分の意思で運命の相手を見つけましたみたいなそういう話ではなくて自分の意思っていうよりはある意味なんか世界の意思っていうか自分はある種パッシブになんか受け入れるだけっていうようなそういうニュアンスもまあ、確かにこの絵本の中にはあったりもしてそれもまあここでねラジオで話してきた内容ともちょっとつながったりもするよ
なんかつながるかどうかわかんないんだけどつながるかどうかわかんないんだけどちょっと思い出したのがあってあの韓国映画でシークレットサンシャインって映画が結構好きというかずっと記憶に残ってるんですね
見てないな、
それはソン・ガンホが出てるんですよう
ん、
なんかタクシードライバーとか確かパラサイトもそうだよねあの名優のあのおっちゃんが出てる映画で、もう本当なんていうのかな嫌な映画なんですよはっきり言っちゃうとその夫が死んじゃって母ちゃんと息子だけでその夫の生まれ故郷の町に来るんですよ母と娘がでしたらあと息子かしたら息子がいきなり殺されちゃってお母ちゃん主人公わーってなっちゃってキリスト教に入信して救われるんですよで結局捕まったやつがいるんだけど、キリスト教いてそいつを許すっていうことになってこうその犯人と接触して許そうと思ったらなんかその犯人もキリスト教に刑務所の中で回収されてもう私救われましたとかって言ってなんだよみたいな俺が許す私が許そうと思って許されてんじゃんってなってブチ切れてなんか神様に反抗してやるとかっつってなんか牧師さんとかになんか迫ってセックスしようとするみたいな感じでその主人公の女の人はどんどん壊れちゃって、まあ、最終的に精神的に崩壊しちゃうんですよで、ソン・ガンホは最初なんかこう美人の人なんだね美人のまあなんていうのそういう人なんでシングルマザーなんでこうちょっと下心ある感じでずっとことあるごとになんかやりますよ荷物持ちますよみたいなこと役で出てるんだけどそのソン・ガンホがすごいのは最終的に精神崩壊しちゃった後も普通に車椅子とかずっと持って海外しくずっとまあ介護っていうかそういうのするんですよ普通はまあちょっとそうなっちゃったら厳しいじゃないでもずっとしてで最終的に最後こう写真撮りましょうみたいな感じになって終わっていくんだけどシークレットサンシャインっていうテーマ、まあ、タイトルだから、なんか影の主役は多分ソン・ガンホにあるだと思うんですよね。でそれなんかまさにその、なんて言えばいいのかな。何々だからってスペックでとかっていう話。もしかしたら最初はスペックで好きになったのかもしれないけど、ソン・ガンホは。まあ、いることによって、 で、しかも最後までいることによって、なんて言えばいいのかな、その、ま、なんか逆説的に意味付けがされるっていうキャラクターになっていて、うん、結構映画として本当に嫌な映画なんですよ。本当に信仰とは何かみたいなね、突きつける嫌な映画で、2004、5年ぐらいの映画だったからもう古い映画ですけど、なんか話を聞いててそれをふと思い出しましたね。
ああ、そうね。俺見てないんだけど、まあ途中でね話しとった大切な人だからそばにいるのか、それともそばにいるから大切なのかっていう、見てるけど全然違うよねみたいな。
うん、
要するに結構現代、
うん、そうスペックで好きになってる部分もちろんあるんだけど、もちろん人間だからそうなんだけど。うん、なんか、ね、あそこまでおかしくなっちゃった人、それでもずっと海外しくするって普通無理だよね。どんなに美人さんでもさ、
うん、
それをずっとやるっていう、あのソン・ガンホがね、しかもそんな目立たないんだよね。ソン・ガンホがずっと、なんならちょい役ぐらいの感じで出てくるんだけど、そこがなんかね、いい味なんですよね。あれはものすごいいい映画だったなと思うんですよね。
まあね、現代社会の、いやちょっとね、映画見てないからちょっと映画に関係しては、なんかいろいろ言うっていうのは難しいんだけど、まあ、現代社会の病だよね。結構自分とはこう関係ないところっていうか、遠いところにさ、自分にとってもしかしたら特別な存在がいるんじゃないかみたいな感じで想像してね、あれやこれやこう右往左往するっていうような、うん、生活圏の中にしか重要な存在っていないんだよね、普通に考えたら。うん、
まあね、だからそのいわゆるマッチングアプリ的なものとか情報的なものと、そう、我々の精神構造のギャップはどうやって埋めていくんだろうみたいなこと、まあ議論になりますけどね、なかなかそこは難しいところだなと思いますけれども、なんか神田さんある？
いや、シークレットサンシャイン面白そうだね。
面白そうだね。
見て、なんかね、今の話聞いてるとね、でもあの沈黙とか思い出したね、うん、沈黙。
やっぱそ
のキリスト教の、ね、キリスト教のさ、そのあれ難しいよね、こうなんていうか、
遠藤周作だよね、
うん、あ、そうそうそう、なんかさ、
ね、信
仰心試されてるつうか、なんだろう、なんか例えばさ、その自分がずっと復讐しようと思ってきた相手が、じゃあまさに復讐をしようとしたその日その瞬間直前に交通事故で死んじゃったとかってなったとして、その時自分は納得できるのかどうかとかさ、そういうなんていうか、なんか
そうね、なんかシークレットサンシャインは、うん、なんかキリスト教 なんか昔映画のレビューで一般の人が書いてて、へえ、なんかああと思ったのは、なんか要するに神様が自分の思ったものとは違うことをしていても神を信じれるかみたいなのはキリスト教徒にとっては第一の難関というか関門らしくって、なんかその極めてこう普遍的な実はテーマになってるみたいな話をしていて、なんかそれはああそうなんだって、キリスト教徒じゃないから宗教はあれしてないから、なんかすごいそれはなんか強く印象に残ってるんだよね。面白いよね。
そうそう、まさになんか沈黙が突きつけてるようなテーマと一緒だなと思った今、うん、
結構ね、ほんとね、ま、重いんですよ。2007年の映画か、なんかね、まあキリスト、韓国のキリスト教のまあ一部のね、多分あれペンテコステって言われるようなタイプの、結構ね激しく動いたりする、歌ったりしてみんな大泣きするみたいなタイプのあのキリスト教なんだけども、多分なんかそういうものが出てきたりとかしてですね、はい、まあとにかくいろんな話がまた出てきましたので、ぜひね、そういった作品もちょっといろいろ見ていただければなと思いつつ、あのもしこれ聞いてくださってるリスナーの人でも、まあ、触発されたこれが面白かったですなんていうのあればメールアドレス開放してますので、ぜひメールねいただいてもいいかなというふうに思ってますが、まあ、またあのこういうのがあった時にはちょっと次回からはあれだね、なんかテーマを決めてやろうね。何々のとかね、何でもいいけど、夏のとか、夏のでもないか、なんかわかんないけど、テーマの中でなんかみんなで示し合わせて議論したりするのもちょっと楽しいかなと思ったりしますが、まあそんな感じで、今日もまたまたいろいろ話してきましたけれども、 どうですかね、こんな感じですかね。はい、ということで、またこういうね、形式もあるし、また特定のコンテンツをみんなで話すってことも、あるかもしれませんけれども、またぜひ聞いていただければと思います。こちらのポッドキャスト、 Spotify などのね、ポッドキャストでも配信してますし、同じものを YouTube でも配信してますので、ぜひ、いろいろなもので見ていただければというふうに思います。はい、ということで今回は、ブックトークというかコンテンツトークでした。フクロウラジオでした。また来週もよろしくお願いします。では。